が待ち遠しくなる。一歩先にある夢を近くに。With a touch of love。
本日はここ日本の東京永田町にございます衆議院議員議員会館より東京オリンピック・パラリンピック大臣をご就任され、現在は2020年オリンピック・パラリンピック東京大会実地本部本部長、組織委員会会長代行をお務めになられて深く力を尽くされていらっしゃいます自民党遠藤利明先生をお迎えしてお話をお伺いいたします。遠藤先生、はじめまして、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
先生、まずはじめに、はい、近年ハワイにお越しに乗られたことございますか？
最近は全然行ってないんですが、三十数年前新婚旅行で1週間ぐらいハワイにおりました。
本当ですか？
ひたすらパパイヤばっかり食べてました大変美味しくて、でお土産もパパイヤ買ってきて、大量に買ってきたんで、入国の際に商売に使うんですかって聞かれて、大変面白い経験をさせてもらいました。まあ、その後一回友人たちと行きましたけど、ここ20年行ってませんし、一回ね、あそこに展望台が、大きな展望台があるんで、そこにぜひ行きたいと思ってるんです。
だから機会がなくて、ぜひ来てください。はい。遠藤先生、先生の地元の山形県、はいはい、ハワイの山形県人会が2018年6月に、はい、設立60年をお迎えになられたということで、はい、ハワイのフェスティバルでは華麗な紅花で作られた花笠を手に、総勢60名の皆様がパレードで花笠音頭をご披露されました。ハワイにお住まいの山形県人会の皆様へメッセージをお願いいたします。
は
い、
山形県人出身の皆さん、遠藤利明と言います。私は今は山形市に住んでますが、隣 の、 温泉地、上根山温泉というところで、蔵王のふもとなんです。で、毎日美味しい山形のラフランスとか、さくらんぼとか、牛肉とか、またお米を食べて元気にすくすくと育ってます。まあ、国会では今オリンピック・パラリンピックの仕事をしてますが、山形県もそれに関連したいろんな事業を行われますから、ぜひ楽しみにしててください。
ありがとうございます。ハワイに限らず全世界から注目関心を寄せられています2020年オリンピック・パラリンピック東京大会、現在着々と準備が進んでいらっしゃると思いますが、そのご様子をお聞かせ願いますか？
はい、ちょうど今 IOC からその担当の皆さんが来て打ち合わせをしている最中なんです。これまでピョンチャンとかその前のリオとかありましたけど、 IOC の皆さん方もこれまででなく一番準備が進んでいるという意味では大変評価をいただいてます。ただまあいろんな課題もいっぱいありますし、毎日追い立てられているような感じで仕事をしています。
都市鉱山から作るみんなのメダルプロジェクトは、日本全国の国民が参加をしてメダル制作を行う国民参画型と伺いました。遠藤先生、具体的にはこれはどのようなことなのでしょうか？
はい、今国連でSDGs の社会を作ろうと、資源を有効に使うとかね、ところが日本は都市鉱山という名前にしましたけど、地下資源がないんです。ただ地下資源はないんですけど、それに作った例えば携帯電話とか、それから電気製品、パソコンとか、そういうとこに少量ですけど金とかね、銀とか銅が入ってるんで、せっかくだからそれを捨てないで、もう一回使おうと、でそれをから金メダル銀メダル銅メダルを作ろうということで、まさに都市にある鉱山という意味で都市鉱山と、これは私大臣の時に名付けたんです。
本当に先生が名付けてくださった、は
いはい、今順調に皆さんから協力いただいて、はい、銀がちょっともう少しまた足りないんですけど、
本当ですか？
ほぼ金とそれから銅はメダルが立ちました。
あ、そうなんです、はい、約5000個のメダル、
はい、
あ、そうなんです。
一応8トンぐらい集めなきゃならないんです。もちろん最終的には多分2トンぐらいかなと思いますけど、使うようになるのは。でも今ほぼまあ順調に進んでると思ってます。はい、
楽しみに、仕上がりがこうなんだなって楽しみです。
そうですね、まあ、デザインも大体、はい、今先行してますし、
はい、
で何よりも携帯電話1個出してくれた人も自分 の、 その出した あの携帯電話でメダルができてるんだ、
はい、
自分も参加してるんですよという、はい、あの皆さんの参加意識を持ってもらうためにもいい仕組みかなと思ってます。
とっても思いが深く、ね、思いがこもったメダルで、
はい
はい、はい、すごく素敵な取り組みだと思います。東京2020年オリンピックのマスコット市松模様を頭部とボディにあしらった未来とは、そしてパラリンピックマスコットは桜の触覚と超能力を持つソメイティ、このマスコットたちは大会史上初の試み、小学生による投票で決まったとお伺いしております。とても素敵な夢のある決まり方だなと感じておりますが、
はい、あの、まあ、未来とはソメイティ、あのこの選ぶときにあのこういうマスコットってのはどちらかとあの私たちの年代を選んじゃうとね、将来続きませんから、やっぱりこのオリンピックはそのオリンピックで終わりではなくて、それをまた次の時代に結びつけるという大きなあの要素がありますので、むしろこれから生きていく子どもたちにね、自分たちがこれも参加してこういうものを作ったんだよと、でそういうこれから継続を背を持ってもらう、そしてまたさっき言ったみんなが参加するという意味で小学生の皆さんに投票してもらおうと、全国あのクラスごとに1票ずつ持って、だからあの20万票投票されて、そして10万6千票がこの未来とはとソメイティのコンビだったんです。
そうなんですね、
はい、だからこれ3つの案があったんですが、私は実は別の方がいいと思ったんですけど、
本当ですか、
やっぱり小学の皆さんここにアニメ風のね、
うん、
で逆にこれが評判良くて今大人気です。
ああ、
はい、
本当ですか。投票は海外の日本人学校も含め、はい、1万6769校ということで、はい、あの報道でもあの映像で拝見しましたが、子どもたちが決まった瞬間に手を挙げて喜んでたりとかっていう姿がとても印象的です。
だからあの当選したとかね、うん、あのまあ、残念落選っていうのがありましたけどでもそれでも自分たちが投票に参加したという意味では大変あの大きい効果があったと思います。
はい、そうだと思います、はい、遠藤先生、2020年東京大会に向けて、準備多くのご苦労がおありのことと思いますが、中でも現時点でこれは大変だよ、またはこれは特に力を入れてるよということを聞かせ願いますか。
はい、あのオリンピック の成功の条件というのはね、こう3つあって、
はい、
1つはあの安心安全な上と、1つはあのメダルを取ること、メダル取らなきゃダメなんでね、3つはあのレガシーといって、この大会をきっかけにどういう日本を作りますか、この3つなんです。で、まあ、いろんな課題ありますけど、あのやっぱりあの安心安全という意味からすると、まあ、例えばテロ対策とかね、
はい、
それから今あの一番頭に留めてるのは暑さ対策、今年の夏暑かったもんですから、
はい、
まあ、それでマラソンのスタート時間を早くしようとかね、こういうこととか、それからあのやっぱり世界から大勢の皆さん来るんで多分大渋滞になるだろうと、それなくても東京は混むんですから、そこで例えばあの休みを移動したりいろいろやってるんですが、どちらにしてもこの渋滞対策とかね、でこういうものがきっちりやって、初めてまず安心安全できますよねと、まあ、国立競技場とかこういう建築は順調に進んでますけど、やっぱり今心配なのはテロ、そして暑さ、あと輸送かなと思ってます。それからメダル取るのはね、これはもうひたすら頑張るしかありませんから、あのこの前の東京オリンピックの時は、うん、あの16個の金メダルですが、
はい、
今回は30個取ろうと頑張ってますんで、
30個、
はい、ぜひあのここはあの選手の皆さんにぜひ頑張ってもらいたい、
はい、
あのレガシーというこれが一番大事なんですけど、これを契機にしてということで、一つはあのこうした日本の新しい技術を世界に発信しようと、まあ、水素社会とかね、こうありますが、それからもう一つは日本 あの伝統文化、あるいは芸術を世界の皆さんに見てもらって、それを日本のそうした振興につなげていこうと、うん、であの新しい取り組みとしてあのユニバーサルデザインの社会を作ろうと、これはあのオリンピックとパラリンピックが一緒ですから、その特にパラリンピックを今回は、うん、あの力入れてるんです。で障害を持った人も、それからその普通の人も、場合によってお年寄りの皆さんもね、うん、あの車椅子でもこう一緒に生活できる社会、これをユニバーサルデザインの社会というんですが、これをきっかけにしてそういう社会を作ろうと、ですとやっぱりそのバリアフリーの施設が必要だねとか、あるいはあのバリアフリーの施設ができてなくても学校の教育で、ま
あ
心のバリアフリーと言ってますけど、ぜひそういうことで そのちょっと障害ある人がいたり、お年寄りさんにあの助けるというよりも一緒に生活するんだから協力してよと、うん、というようなあの形を今一生懸命進めています、うん、でもう一つはあのサマータイムの議論をしたり、あるいはあの水素を使って、例えばあの自動車を水素自動車にしよう、だからトーチも聖火台もできないかとかね、そうやって水素を使ったそのいわゆる CO2 が全く出ない、はい、夢のエネルギーですけどね、そういうのをぜひあの作ろうと、これも新しい技術ということになりますが、そんな社会を作ることもレガシーだと思っています、
はい、遠藤先生がお考えになられていらっしゃるこの大会へのお気持ち、お聞かせ願いますか。
そうですね、あの55年前かな、あのやりましたけど、あの当時はまだ日本が戦後復興といいますか、はい、オリンピックを成功させて世界の先進国に並んでいこうと、追いつけ追い越そうという、うん、そういうオリンピックだったと思うんです。ところがあの今回のオリンピックはあの先進国の一員として新しい時代の社会を、あるいは世界をどう作っていくかと、そのモデルになるようなね、そういう国づくりをしていくと、でそういう意味での例えばさっきの先進技術だったり、あるいは逆に伝統文化だったり、うん、でこういうものをしっかり世界に発信していく、だから日本の良さをね皆さんに理解してもらう。でもう一つ、あの2011年に残念ながらあの東日本大震災で大きな犠牲がありましたので、はい、それを世界140カ国ぐらいの皆さんからあの物心両面で支援いただきましたので、うん、その皆さんに対してこれだけ復興をあのしてますよと、頑張りましたよと、うん、そういうそのお礼のね意味を込めた大会にしていきたいと、うん、まあ、復興オリンピックと言いますが、はい、あのそんな形で今あの進めようとしております。スポーツの大会ではありますけど、それと同時にあの世界の皆さんが日本に来ていただいて、そしてあ日本っていい国だよねと、あこういうの参考になるよねと、あこういうのでゆ、 あのゆっくり、まあ、温泉でも入ってね、うん、というようないろんな日本の良さを体験していただいて、でそれを同時にそれをまた世界のその国その国のその発展にね利用できるものを利用してもらいたいとあの思ってます、
はい、
ですからあのぜひハワイの皆さんにもね、あの選手で来てもらうことが一番大事ですけど、
選手で、
はい、選手で同時にあの観光でもねあのぜひ来ていただいて、ましてあの山形県人会の皆さんにはなおさら来ていただいて、はい、せっかくですからあの東京だけじゃなくてその山形にもね、はい、一回寄っていただいて、
はい、
あのちょうど8月ですから、
はい、
ちょうどあのブドウの美味しい時かな、
あ、
うん、今最近いろんなブドウの種類ありますし、
はい、
あの日本酒も美味しいですし、
はい、
ワインも美味しいですし、はい、あのまた米も肉もありますから、
はい、
ぜひお立ち寄りいただきたい、ね、温泉にも使っていただきたいと思います。
そうですね、
はい、
それではハワイを含め全世界の皆様へ、はい、この2020年東京大会へ向けたメッセージをお願いいたします。
はい、あの世界の皆さんがワクワクするよね、素晴らしいいい大会だよねと言っていただけるような、そしてまた日本がいい国だよねと、うん、皆さんに大事してもらいましたと、そうした大会になるように一生懸命あの取り組みますから、ぜひ2020年にはあの日本にお越しいただきたい、そして日本を楽しんでいただきたいと思います。
はい、遠藤先生のお話をお伺いしておりますと、ますます2020年東京大会への期待が高まり、まだまだお伺いしたいことがたくさんありますが、遠藤先生に番組タイトルコールをいただきまして、リスナーの皆様とお別れをさせていただきたいと思います。明日が待ち遠しくなる、一歩先にある夢を近くに、そしてまた会う日までの気持ちを込めて、
With a touch of love, Mahalo。
本日のゲストは日本の政治家、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会実地本部本部長、組織委員会会長代行を務めになられておられます自民党遠藤俊明先生にお話を伺いいたしました。先生、たくさんのお話を本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
明日が待ち遠しくなる、一歩先にある夢を近くに、 With a touch of love。